沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
明けましておめでとうございます。でなんでって言ったら、この前 の元旦だったから、あの収録だったんですよ。明けましておめでとうって、もう嘘ばっかり言いやがってな。でも、まあ、いつでもどこでも明けましておめでとうって言ってるので、まあまあ当たってたってことでよかったでしょうか。でも本当の本当を言うと、あの時点では、収録の時点では全く想像していなかった。元旦から震災があったりとかね。でもっと言ったら、ほら年末もさ、ずっと世界で起きてる戦争は止まらないしさ、誰がクリスマスや正月をさ、なんかこう日本は平和に生きてるけどさ、ね、ああいうこの戦火にある国の子供たちはさ、明けましておめでとうもクリスマスもないと思ったら、本当にあのなんか能天気におめでとうっては言いづらいお正月だなと思っていたら、やっぱ元旦明けてからまた今度日本の災害もあって、でしかもね、これ私もう本当にどんな、まあ、そのこの火山帯の地域とかもあるのかもしれないけど、で時期とかもさ、なぜこの寒い時に来るんだよって思うわけ。だから阪神大震災も1月やったでしょ、それから東日本大震災もね、寒い時にもうなん、そして今度のね、今度もこの寒いところで、この冬場にただでさえ災害ってきついのに、それにこの家が倒壊した後にこの冷え込んでしまって亡くなられる方がいたりとか、これ沖縄ではまあ温度によって亡くなるという方はそんなになかなかはないのかなとは思うんですけど、ただやっぱり沖縄でももちろんね、皆さんご存知の通り寒い時は寒いじゃないですか、手がチーンって痛くなってとか、でそれからやっぱりその貧困の問題とかもあってね、貧困っていうのはその人が努力しないから貧困なのではなくて、やっぱ今のシステムにいろいろ欠陥があってね、頑張っても、ね、まあ、この実際私たちもそうですけど、働いても働いてもなかなかお金持ちにならないのは無駄遣いしてるのかって言ったら、すごく節約しててもなかなか、ね、生きにくいようなあのところになっていたりとかするわけじゃないですか、ね、そして今また物価高とかが重なってきたりとかして、きつい思いしてる方、それからいろんな事情でね、もうお家をなくしてしまって、年越しをやっぱ公園で炊き出しとかをしてね、あの そこでこの食事を取られる方とかもやっぱり沖縄でも他人事じゃなくてあるわけですよ。でそれをね、やっぱりそういった年越しをまた迎えてしまっている、全国的にもそうですけどね、戦争のこともそうですけど、少なくとも天災は免れないが、その貧困もそうだし、このそれから戦争も、人間が知恵を使って、お金がある人はお金を使って協力し合えば助かる命があるのであれば、戦争ぐらいはやめましょうとかね、あの貧困ぐらいはどうにか改善しましょうっていうのを、今のね、もうインターネットだってこんなに上等発達してさ、できないことはないことを、あのやっぱりなんていうか、みんなで協力し合って助けていける人がいるのであれば、で自然災害ももちろんね、私たちの力で止められない部分もたくさんあるけれども、でもそこから先に私たちがまたその人知とか今の情報とか、あのをできることを考えることなどを考えさせられる年末年始でした。で早速ですけど、今日の話なんですけど、あのちょっと話題になってて早く行かなきゃと思ってたんだけど、今日行ったわけ。あの沖縄市のシアタードーナツという映画館で、あの遠いところっていうね、沖縄の貧困を描いたあの映画があったんですけども、それもずっと見なきゃと思って今日見てきました。で実は私、これもまた今日あの SNS にも投稿しようと思ってるけど、私は20代前半の時、まあ、大学出てすぐ、まあ、ちょっとやっぱりこのすぐ就職とかじゃなくて、私ちょっと芸能の仕事もしていたので、芸能っていうか歌ったりとかしてたけど、それだけでは食っていけないので、あのスナックで働き始めたんですよ。大学卒業してすぐ。それが実は小屋の十字路界隈で、まあ、オープンしたてのお店で働いてたんですけど、その時ね、10代の女の子がねいたんですよ。もちろんお酒を飲む世界なんですけど、でなんかそこで、しかもその子はお店が終わって3時ぐらいに子供を迎えに行くわけ、保育園に。そしたら 今でこそやっと貧困という言葉が出てきて、その人たちを助けなきゃっていう動きもようやく出てきてるけど、もうあの時から変わらない社会のが その改善できないままいるんだなっていうのをやっぱり改めて考えさせられる映画でした。もちろん賛否両論いろんな意見がこの映画に関してもあります。でも私は素直なにもう何の前提もなくとりあえず見ようって思って、やっぱ自分がそのね20年ぐらい前にちょっとサバ読みましたけど働いてた時のことも思い出したりとかしました。もしよかったらね、シアタードーナツ以外どこでやってるかはわからないんですけど、沖縄市のシアタードーナツで調べてみてください。はい。2月いっぱいはやってるそうです。もうあそこはね、結構ね、面白い映画、普通の大きい映画館でやらんような映画をいっぱいやってるのでね、シアタードーナツ、ドーナツとコーヒーを食べ飲みしながら、お家のソファーで見るかのように映画を見れるところだし、まあ、主の、宮島真一っていうのが昔ね、マジェスティックスっていうバンドのボーカルだった時から友達で、へーと思って、この子じゃなく先輩なんですけど、この人は、まあ、知識も豊富だし、言葉もすごく綺麗な、なんていうの?とても丁寧な言葉遣いを選んで、で、この解説とかしてくれるのでね、共感をしやすい映画館だと思います。距離も近いしね。よかったら、知らなかった。那覇の人がね、なかなか沖縄市に行かないと思うんですけど、ね、沖縄には国境線が3回ぐらいありますよね。那覇の人は宜野湾で精一杯みたいな。宜野湾の人は沖縄市で精一杯みたいな。で、那覇の人から、那覇の人は沖縄市行かないとか、沖縄市の人は宜野湾までは行くけど、那覇まで行かないとかさ。なんかちょっとした国境線あるよね。なので、ちょっとまあこれを機会にね、もしタイミング合えばでいいので、一回、シアタードーナツ調べてみてください。で、そのシアタードーナツが水曜日を安いっていうことで、水曜日は安い、1300円ぐらいのところが1100円になっていたので行ったんですが、その水曜日いつも開けてなかったのに、この水曜日にこんな映画のその安くしてたりとかするんだったら、スタッフも入れて水曜日定休日してたコーヒー屋さんが開けるようになったんですよ。アンホリック?あ、そう、ちょっと待ってよ。あ、っていうところに、提携して、なんか今日ここで映画見た人は、100円引きみたいなのがついてたんですよ。で、それで、私今日、早速そのコーヒー屋さん、なかなかそういう時じゃないといけないからさ、はい、嘘ついた。ワーカホリックかな、だったかなと思ったら、アンバーホリックでした。アンバーホリックもね、よかったら、チェックしてくださいって、なんで沖縄市の宣伝をな、FM でやってるっていうね。で、そのついでに、駐車場止めた横にあったパン屋さんでも、買いすぎだろって言ってからね、まあ、貢献してきたんですよ、一番街に。はい。ということで、早速ですが、今日の一曲目いきたいと思います。お正月ね、元旦1月1日。これまでね、この番組では、去年の 4月から絶賛毎月、パワープレイして聞いていますけど、中学3年生になった千葉な辰美の息子、カーカーが、毎月1リリースするっていうのが、1曲じゃなくて、なんとアルバムごとリリースとかを重ねてきまして、ゾロ目の時に出すから、4月4、5月5、6月6、7月7、8月8、9月9、10月10、11月11、12月12だったんですけど、12月の番組が、ちょっと早い収録だったので、12月分が間に合わなくて、で、12月のと、1月の元旦号でね、かけさせてもらいました。で、今日は2月号です。もう早速聞いてもらいたいんですけど、カカのニューシングル2月2日に配信リリースとなっております。カカのニューシングル、これはアルファベットで読んだらいいのかな ?INFP ですね。ちょっと先に言っとくと、内向型の I、直感型の N、感情型の F、知覚型 P の4つの特徴を持つ仲介者型 INFP という性格診断が出てきますということで、どんな風に受け止められるかわかりませんので、まずは前提をあまりなくして聞いてもらいたいと思います。INFP プラスナイト。 はい、聞いてもらいましたのは毎月連続でご紹介しております、千葉の辰巳の息子、三人兄弟なんですけど、一番上が長女、二番目が長男、三番目が次女になってるんですけど、この三人でね、キカチオというバンドもやってましたけれども、この、二番目長男ね、のカーカーが、毎月、ゾロ目の日に、リリースを毎月ですよ。一曲じゃなくて、しかもアルバムで来てますからね、この人、恐ろしいことに。で、そんな、超絶、リリースを続けている、中学3年生のカーカーの、要は12ヶ月連続のうちの11ヶ月目ですよ。来月で終わりですよ。皆さん、早く、ね、チェケラーして、で、サブスクでダウンロードできるようになってますので、相当いろんなのやってますからね、ぜひダウンロードしてほしいんですけど、実はですよ、このカーカーが、お姉ちゃんのキーキーと、しかもこの彼の、アルバムっていうか、リリースしている、楽曲の、この、ジャケットみたいなイラストは、お姉ちゃんがナハチという名前で、ジャケットのイラストも手掛けている、まあ、スーパー姉妹シテイっていうのかな姉と弟なんですけど、もともとキカチオでやってる時はこの姉で長男の2番目の長男で一番下にチヨンっていうちっちゃい子がいたんですけど、このキキとカーカーとでそのカーカーの同級生中学生がね、3人でバンドをやり始めまして、なんだっけアンマークラビットアンマークドアンマークラビット今日応援してって頼んでて自分が忘れです。アンマークラビットっていうバンドをやってるんですよ。これが今月かな学あるって毎年やってる学生のイベント学生のバンドばっかりが出るイベントがあって、それにもこのバンド出るそうなので、ぜひ皆さん、チェゲラーしてほしいんですけども、もうすごいかっこいいわけ。YouTube で調べて。アンマークは UN、アンタッチャブルとかのね、そうでないって否定するですね。UN の後に MARK のアンマーク。で、ラビットはウサギのラビットね。これで調べてみてください。めたくそかっこいいですよ、この3ピースバンド。しかも自宅で、キキとカカの自宅で録画してるんですけど、全然普通に PV としてめっちゃかっこいいです。ぜひ見てみてください。これ聞こえてるのかな？まあまあまあ、まあ、きっかけとしてね、してもらえればと思います。さて、今日も喋りすぎて曲がかからなそうなので次の曲いきたいと思います。はい、カーカーのね、来月が最後なんで皆さんサブスクダウンロードこういうね、やっぱり若い芽が育つためには、いいねっていうだけじゃなくてね、やっぱどんどんダウンロードが増えていかないと、やっぱ実感としてね、お、聴いてくれてる人がいるっていうのがやっぱミュージシャンとしてはね、実感が欲しいんでね、ください。はい、じゃあ続いて2曲目紹介していきたいと思います。これね、ずっと昨年末からかける詐欺してました。11月の26日やったかな、石垣まで行ってきました。私この人たちのライブ見に、もう私この人たちがね、本当にもう売れない時からずっとなんか知ってるから、もう知ってるから、なんか売れない時から知ってるからっていうのはちょっと大前提として間違えてるかもしれないですけど、本当に改めてこの彼らの30周年なんですけど、まあ、要は中学校の同級生で組んでるバンドだから、15歳で組んだとして30周年で45歳まあ私からしたら一回りぐらい先輩になりますけどね、かっこ笑い。はい。ということで、その彼らが、30周年イベントを石垣市民会館でやったんですよ。ノーズウォーターズ30周年が石垣市民会館ですよ。もう世界中、日本中、どこにノーズウォーターズのファンがどれぐらいいるか知らないですけど、こんなに30年間ちゃんと続けていて、かつ、こんなに市民会館をいっぱいにできる、無名じゃない、私の中ではとても有名バンドなんですけど、いるだろうかと思うぐらい。そしてね、相当愛が溢れてました、会場全体に。そして入り口からね、エントランスからこのホールに入るまでずーっと花がいっぱい並んでてさ、ほんと素晴らしかったわ。そして、やっぱね、演奏もいいけど、もともとやっぱね、この、メンバーが、その今、木山商店っていうのもやってる先枝正人と、平安山高弘の、まあ、マストと変山というね、この二人。まあ、もともと4人バンドだったんだけど、今二人で活動してますけど、もうね、やっぱり、最初からそうだけど、この二人がほぼほぼ曲を変えているので、なんかね、もうほんと、最近ビートルズのイベントとかいろいろやってたのですが、ちょっとこれはね、言っても言い過ぎでないと思うぐらい、八重山のと言っていいのか、沖縄のと言っていいのか、日本のと言いたいぐらいあります、レノン&マッカートニーだなと思うぐらい、本当に楽曲がね、二人でこの、くっつけ、一緒に作った楽曲もいいし、それぞれの楽曲もそれぞれ味がある。 もうね、ぜひ知ってほしいですね。このノーズウォーターズ30周年で、それで記念の6曲入りの CD を売っていたので、手に入れてきましたので、そのタイトルチューン聞いてもらいたいと思います。ノーズウォーターズで、君がいるから僕は歌う。はい、聞いてもらっておりますのはノーズウォーターズ30周年を記念して出されております 6曲入りの CD 君がいるから僕は歌うのタイトルチューンでした。いやもうね、この感動はなかなかね、筆舌に尽くしがたいですわ。あのね、まあ、オープニングのこの待ち時間、会場から開演の時間の間も、もうなんか思い出の、もう彼らが中学校のバンドの時からなんか結構テレビに出たりとかしてたわけで、その当時のなんかビデオをこうまとめてくれていたりとかする、それがね多分10分から15分ぐらいあるんだよね。でそれが終わったらその字幕でアンコールアンコールって出て、その映像もう一回アンコールするわけ。それはやっぱ入場がさ、30分前から入場する人もいれば、やっぱギリギリになってくる人もいるからっていう配慮があるのか分かんないけど、でも1回目で見逃したところはアンコールかーみたいなところもとっても面白かった。もうそしてメンバーはもちろんヘンザンと、マストの2人に加え、もともとギターを弾いてましたノブアキ、それからドラムに、初代はあのトールニーって、ね、あのクライベビーズのドラムをやっていた人だし、だからその後が田代光一って後にビギンのドラムを叩いてるこうちゃんニーニーあの叩いたりとかで、今あの金山商店でサポートやってるメンバーとかが来てくれたりとかで、それからトランペット、トロとサックスが、あ、ん?がいたんですけど、あのマスト自体もね最近サックスを練習していてすごくうまいんですわ。そしてやっぱね、彼はね、あのワルツというあの沖縄の伝説的、現在も活躍中ですけれども、あの大先輩のローリーさん率いるワルツというバンドを見て育ってというか、すごく影響を受けているので、まあ、彼はね自分なりにサックスを練習していたので、それも含めてもう本当にもういい味出してましたわ、もう本当に。はい、ということで、もう今日曲がかからなそうなので次にどんどん行きたいと思います。はい、ノーズウォーターズ30周年おめでとう。多分ね、ジジイになるまでできますよこの人たちね。もうだって、まあビギンと一緒よ。あ、ビギン解散することはないって言ってもね、もうどうせ幼馴染からずっとやってるから別にみたいなと同じだと思う。この二人は多分ね、永遠に離れないみたいなもん。あ、なんちゅうか、ずっとがっつりやってないからゆるゆるとできるっていうところもあるしね。はい、ということで今度はね、急に今週あったライブでの話です。はい、それじゃあですね、聞いてもらう曲はですね、あ、そうそう、首里の山の方の、あの、アルテ崎山、あちらも大変お世話になってるんですけども、最近ね、ライブさせてもらったんですけども、ね、その時になんかすごい再会があったり、出会いがあったりとかしたので、その時に購入した CD をですね、かけたいと思います。まずはね、はるかさんという方の、宇宙のどこかでという CD から、タイトルチューン、宇宙のどこかで。
どこ たっていうやつらは今頃タバコをくわえてさ、まだそんなこと言ってるのかよと、缶コーヒーを飲みながら呆れた顔で笑う。うつむいたって仕方ないよ、元気がないなら元気をもらいに行きなよ、キスしたいならキスしよう。乾いた景色に置いてきぼりの魂、宇宙のどこかで居場所を探している。中心へ向かってぐるぐる飛ぶ鷹のように、中心へ向かって飛ぶ。
聞いてもらっておりますのは2月の4か、あの高田渉さんの歌を歌う人が集まるよと聞いてたんですけど、2人だけでしたねっていうかあんまり私も趣旨も分かってなかったけど、あのアルテのあの下取美也子さんと新次さんには大変お世話になってるので、もう誘われたら基本なるべく断らないようにしようと思って行きまして、ピアノで生活の柄を弾き歌いましたけど、それと本当はまあ、震災のことも含めて満月の夕べ歌おうと思ったんですが、喋りすぎて一曲カットになってしまいあと県外から来てる方がいらしたので、結構東京と大阪から来ていらっしゃったので、ちょっと一応民謡もと思って添削の花を歌ってとかってやってたら、で最後自分の曲を一曲オリジナルで、ふるさとっていうのは形を変えていってしまうとふるさとと呼べるのかと、あの遊んでた川がなくなって、あの花を摘んだのっぱらがなくなって全部四角四面になったらふるさとってもうなんか昔ふるさとだったよなみたいな感じにならないかって、だからなくしてしまう前に大事にしようみたいな歌があるんですけど、それを歌いました。はい、ということで最後あと一曲かけて終わりたいんですけど、そのライブでね、また、なんとですよ、11月に呼んでいただいた時も、出演者が誰かよくわからないまま言ったんですけど、いや、何せね、出ますかっていうのは、LINE とかインスタのメッセージで来るんですけど、出たいですって言って、じゃあ情報もらえますかって言ったら、名前だけ送られてきたりとかして、えっつって調べて、私違う人だと思ってたこともあります。同姓同名の違うミュージシャンを調べてしまっていて。まあ、でもそんな感じで、もう、でもあっちがね、言ってくれるんだったら出るし、対バンが誰であろうと行くし、という感じだったんですよ。そしたらその時も、ほら、あずままどかさんってかけたじゃない？この番組でもかけたけど、あずままどかさんもそうですけど、今回ですね、この、また、久しぶりの再会だったんですけど、こんな名前では、お会いしてなかったので、で でもアーティストとして沖縄でライブするのは初めてと言ってました。沖縄出身で大阪でずっと住んでる方らしいので、バリバリ関西弁なんですけど、で、そのオーブライトという名前でやっていて、この方も、東まどかさんもルーパー使ってたんですよ。くっそ、私買ったのに全然電源もさしてないわ、ぐらいの感じだったので、ちょっとこれはね、私神様信じてるわけじゃないんですけど、神のご加護じゃなかったご啓示かしらって思うぐらい、これちょっとお前ルーパーちゃんと使えややれやと言われてんじゃないけど、しかもだって宮子さんたちはそういうつもりでブッキングしてないのでね、そしたら両方ともにこのルーパーの使い手がいて、しかもこのオーブライトさんもまたまたすごいやつだったのですよ。それぜひ聞いてもらいたいと思いますけど、せっかく CD を買いましたので、その中から私の印象に残っているハッピーバースデートゥーマイセルフという曲を聞いてもらいたいと思います。あ、アーティストはオーブライトさんで、アルバムはブランチ・ダ・ワールドっていう CD の中からハッピーバースデートゥーマイセルフ。さんね、OR ブライト BLIGHT です。はい、オーブライトさんね、友蔵さんって言ってね、あとね、なんだっけ、あ、インスタもありました。インスタもぜひ見てくださいね。はい、ということで、今日も聞いてもらいました。2月分の今夜もおよよじゃなかった何なんだ じゃあね、はい、ありがとうございます。いや、私に振ってるわけじゃない。はい、ということで、ここサテライトなんで、外からね、手を振ってる方が、誰に手を振ってるか分かんないけど、とりあえず振り返してみました。ありがとうございました。音も外に聞こえてるのか、これ。はい、どうも。はい。ということで、今日もお届けしてまいりましたけれども、またね、ちょっとその、某、音楽配信アプリ、違う、もともと配信アプリではないんですけど、最近はね、ちょっと配信の方をやったりもしてますし、ちょっとそれに、のおかげで、ちょっとやる気を出しまして、少しずつ、音楽活動を再開させていこうと思っておりますし、今年は、もう、カーカーに感銘を受けてですよ。いい加減、お前、毎月出せなくてもいいから、毎月新曲は作って、とりあえず、年末ぐらいには、ね、アルバムを出したいなと、毎年言ってるよね、みたいな感じになってるので、今年はマジで、抱負をみんなに宣言して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ってことで、はい、そしていつもね、番組が終わろうとしてからお知らせを出すので、もう忘れてましたけど、あ、そうそう、ノーズウォーターズと、の、そのマストが、まあ、このイベントで味を占めまして、もうなんか楽しいと、イベントはやはり楽しいということで、4月にやっちゃいます、4月の13日土曜日にマストナイト。で、マストナイトはもちろんこのノーズウォーターズとキーヤマ商店と、そして大好きなワルツが出ますんでね。場所はどこだったかを忘れましたので、マストナイトで調べてください。適当すぎるだろ、この番組。はい、ということでね。あと2月なんかあるかなと思ったら、2月はね、そう。2月の10日、旧正月おめでとうございます。今度こそ本当明けましておめでとうだからね。はい、それから、あとはね、2月の13日はね、西原町の戦争体験者の方のインタビュー動画を撮影に行くっていうね、もう去年もやらせてもらったんですけど、本当にね、なかなかこの隅から隅までお話聞かせてもらう、編集前ですから、もちろん私たちが編集するので、こんな大事なお仕事をさせてもらえること、本当に感謝してるし、こんなお元気で、ちゃんと、しかもすごく鮮明に覚えてらっしゃるの。それをちゃんと伝えていく、私たちの任務があると思ってますので、ぜひ皆さんね、なんか機会あれば西原町の、検索して、過去の動画とか見てもらえたらなと思います。それから2月22日はニャンニャンニャンの日、猫の日でございます。はい、それから今年ウルードしたからね、皆さんユンジチですよ。2月の29日がありますよ。はい、間違いなくね。はい、それから3月4日は三振の日です。はい、そんなの誰も知ってるのに、ちょっと今見たんですけど、特に大きい何かあるかといったら、3月31日は私が決めましたサザンが一番の日でしょ。それから4月13日がマストナイトでしょ。今見てパッパッパッって決まってるのは、あとね、5月はちょっとパスしていいですか。ちょっと6月のね29日に歌の日が決まりました、今年のね。なので、つまり前夜祭は28日、そして24日の当日、歌の日という日に設定されている24日当日はそのオンラインだけでやろうかなと思ってますので、詳しくは DM でも何でもなんかしてください。はい、ということで、お相手は私でした。私でした。それじゃあまたね、バイバイキー。